For all design lovers.
ここら辺からちょっと学生から誰か。
あ、IGSA を今年卒業して、どうしようか。高いところから失礼します。403アーキテクチャっていう、建築グループを主催しております、辻と申します。主催兄弟、共同主催。ツイッターに関してなんですけど、僕は、400人ぐらいにフォローされていて、100人ぐらいフォローしています。で、いいなと思うのは、単純に、お話にも出てましたけど、いろんな人とつながれるっていうことで、で、あと、その建築系の、学生の中でツイッターやられてる方は、結構情報に対して意識が高いというか、特に女の子とかだとなかなかいないし、そういう意味で、今その403で勉強会をしてるんですけど、その勉強会もだいたいツイッターで目立ってる人を誘って、でそしたらもう学生学生を中心、いや社会人の方忙しいかなと思ってそんなことないですけど、それでまあ全然連絡先がツイッターがなかったら知らないんですけど、ツイッターでダイレクトメッセージを送ったらそのまま実際に会えちゃうっていうのが一つあるなと思います。それで、建築がどういうふうに変わるかっていうのは、よく横浜アパートもそうなんですけど、プログラムが周囲に対して開かれているっていうか、住む人以外にもいろんな人来れるっていう建築に対してはツイッターも単純に来る人も多いし、それでそのことについてつぶやくっていうのも多いし、であとはその建築のオープンハウスとかもこう行ってきたとかっていうのがあるから、その日常的な行為というよりは非日常に、どれだけコミットできるかっていう意味で、そういうものを取り込んだ建築っていうのはツイッターに非常に適しているんじゃないかなと思っています。はい、
筑波大の赤松です。僕は松はじめまして、はい、どうもはじめまして。皆さん結構フォローしてる数よりフォローされてる数の方が多い方々だと思うんですけど、僕の場合1200人ぐらいフォローしてて700人ぐらいにフォローされてるんですね。で、なんというか発言もそんな面白い人間じゃないですし、なんというかそういう人間のフォローされ方っていうのがちょっと面白いなと思ってまして、だから僕の場合なんか今起きたとか書いた途端に2人ぐらい減るんですよ。なんかそう、なんかそんなにで建築でその構造で真面目に考えてることを書かないと減るんですよ僕の場合。それでそれで悩んでたら、ラケーの石川さんがそれっていうのは最適化だって言われて、それでだんだんチューニングしてって、フォロワーがこう自分に適した人になっていくから、だからそうですね、くだらないことはちゃんと書いて最適化しろって言われてというような面もあって、そういうあんまりそんな有名学生じゃない立場で、まあ楽しんでるっていう感じですね。はい、
あ、こんにちは、天内です。今来たばっかりなんで何もついてってないですけどツイッターについて、あまり建築らしい話は全くツイッターではしてなくて、割とそのアカデミック界隈のこととかをリツイートしたりとかそういうのが結構多いんですけど、まあ基本的にはなんていうか美貌のためにやってるような感じですっていうぐらいでしかあまりなくって、ごめんなさい。他に誰かいらっしゃれば。
こんにちは、浜田ですけどツイッターの方は、私は全然名前も書いてないしプロフィールも書いてないんですけれど、気づいたらなんかフォローしてくれる人がどんどん増えていて、なんかしかも意外と建築やってる人とか都市計画とかランドスケープやってる人とか、それから OL とか多種多様なフォロワーの皆さんがついてくださっていて、私自身は、さっきの赤松さんとは違って朝起きたとか書いてもフォロワーは減らなくて いやでもあのまあ女とは一言もまあ女の子まあ見ればわかるかもしれないですけど、まあそういうのは書いてないですし、でもその真面目なメンツの方々にそんなどふざけた発言しかしていないのに、まあきちんとフォローし続けていただいていて大変幸せな順調にフォロワー数は増えているというなぜかまあ、その中で私が注目して、まあ、フォローしている人たちっていうのはハッシュ気づくっていうなんか気づいたことをそのなんか日常の些細なことをつぶやいてそれにハッシュ気づくってする、まあ、やつがあるんですけれど、それはそれをつけてハッシュタグつけてツイートした人にリツイートしていくと、そのリツイートが多いやつは次の日にハッシュ気づくのなんか新聞みたいなのを、まあ、作ってくれる人がいるんですよ。そうそう、でそれが結構面白くて、でなんか私そんなにフォロワー数多くないんですけど、昨日ついにその新聞に載ってたんですよね。そう載ったん、その貴族新聞に。しかもでもその載った内容が私眉毛描き忘れたっていう。それに気づいたみたい。でもそれそんな些細なその意味不明な発言、誰か分かんない人の発言に対してその話気づくに注目している人たちの多くの人、まあ何名かは。それに共感してくれてリツイートしてくれていて、まあ、そういうちょっとわけのわからない世界の中で私は漂い続けているんですけど、まあ何でしょう、いろんな世界をまあそのハッシュ気づくも含め、まあ、多種多様のフォロワーの人たちによって私はいろんな世界をこのツイッターの中で見ることができていて面白いです。そんなところで次に、
はい、はじめまして、今松田先生の授業を、はい、受けている桑沢デザイン研究所の2年の平田と言います。まだまだ今年から建築について学び始めたばかりで、実は先生にイベントがあるよって言われて、でじゃあ行こうって思って本当にピョッと来ちゃっただけで、もう本当になんていうか恐縮っていうのはこういう時に使う言葉なんだろうなっていう感じな心境なんですけど、ちょっと一生懸命感じたことをツイッターについて、はい、喋ります。はい、140字でロジカルなことを伝える訓練っていうのは本当にこれから社会に出ていかなきゃいけない自分とかに対してはすごいプラスになることだと思いましたし、面白かったのが、私はミクシーを最初に友達に勧められてやったんですけど、やめた人間なんですね。でやっぱりミクシーが村だと感じるっていうお話があって、私もそれを感じてなんかちょっと閉塞的だしなんか嫌だなって思ってやめちゃったんですけど、なんかツイッターはお話を聞いてるとなんか体感的な感じがなんかナウな感じがするっていうことを言ってらっしゃる方がたくさんいて、本当にそうだなって思って、はい、なんかガバリとかムクムクとかいうことミクシーで言ってもなんかそれにみんなこう律儀に返してきてくれて、なんか同じガバリムクムクみたいなレスポンスがいっぱい続いてもなんか気持ち悪いと思うんですよ。でもツイッターだと本当に友達と会話するみたいにそういう会話ができて、本当になんかコミュニケーションツールなんだろうなって、私自身申し訳ないんですけどツイッターちょっとやってなくて、今日ちょっと松田先生に登録させていただいたんですけど、はい、なんですごい先入観のない頭で考えて、本当にいい意味での出会い系ツールだなって思ったし、コミュニケーションツールだなって思ったし、松田先生は一部の人が得するような情報媒体だっていうことを言ってたんですけど、私は自分の使い方によっては本当にいいコミュニケーションツールになるなって思って、で今 今つい最近ツイッターについてのドラマが始まったんですけど、本当に今そういうの注目されてるんだなって思って、そういうのの中に飛び込んでいきたいなって思いました。はい、
国士舘大学の南研究室の4年の金井です。僕も最近ツイッターを始めて、なんか実際の距離より人と人の距離がすごい近くなっていいと思っていて、それはなんか、なんか人をたどってってフォローしてる人をたどってって、なんか僕は群馬の田舎から出てきてるんですけど、なんか高校の時の同級生とかを見つけた時に、なんか一人で同窓会をしてるような気分で、なんかすごい楽しかったり、はい、で勝手になんかつぶやいてみたりとかしてるんですけど、まあその一方でなんか群馬の方では、なんか今ここにいる人たちはほとんど iPhone とか持ってて、すごく便利に Twitter とか使えると思うんですけど、なんか iPhone もなんか持ってるだけですごい珍しがられたりしてて、なんかここでみんなでこうに楽しくやってる一方で、なんか光が当たってる一方でそういう影の部分もできてしまっているのかなっていうのが正直な感想です。
山田さん、はい、後ろの山田さんじゃない。
でもなツイッターについて、あ、いや、さっきね、あ、そうそう、だから桂さんがツイッターで知り合った人に順番に会いに行った時の印象はって言ったら期待通りのって言ってたけど、僕も同じ感想なんですね。ツイッターで知り合った人で、じゃあ今度会いましょうみたいにして会ったら、なんだろうな、こう落差があんまりない。これなんでか分かんないんで、これなんでだろうと思うんですけど、まだ5人ぐらいかな、5人ぐらい初めてツイッターで知り合って初めて会ったっていう人がいるんですけど、5人ともなんかイメージ通りな人だったのは、他だと結構ね、あれこういう人だったんだって思う時があるんですよね。あの他のメディアだと、それは電話でもそうなんですけど、誰かに電話代わってもらって、その時初めて話をして、後日初めて会ってみたって言ったら、あ、こっちなんだとか、あとメールもありますね、違いがあります。あとウェブでブログで読んでいたんだけど、あれっていう人がいる。ただツイッターだけはなんかね、割と同じだっていうのは面白いなと思うのと、もう一点ツイッター面白いのは、これはもう皆さんよく言われてることですけど、その人とその人つながってたんだみたいなのもびっくりするのが多くて、全く想像してなかった二人が会話してたりとかするのを見たときは、やっぱり、あ、すごい繋がったみたいな感じがしますね。この二つは、まあ、さっき街づくりとか、そのコミュニケーションデザインするっていうような仕事をしてるって言ってましたけども、間の時間ってどうしても出るんですね。僕が現場行って、で、そこの人たちと話をして、で、次僕らがまた現場行くまでの間をどう過ごすかっていうときに、現地の人たちも同じ街に住んでるからって言って、四六時中会ってるわけではないので、で、そうするとその間をツイッターでこう繋いでると、結構スムーズに話が進んでいくっていうのは、あるし、あとその実際会った時にっていう落差があんまりないっていうのはすごく面白いなと思いますね。
はい、そうですね、なんかあんまりまとまりない。あ、そうです。
まあ、僕も最後一言言って終わりたいと思うんですけど、はい、群馬で違うって話をさっき会場の方からされたんですけど、本当それはあると思っていて、じゃあ群馬でそれを行った方がいいと思ってるかというとそうではなくて、やっぱりなんか東京のある種こう メガロポリス化した社会が、このツイッター文化みたいなものをさらに加速しているところがあるので、まだ群馬でないからなんかダメなんじゃないかとかいうことも特にないと思うのね。まあ、どっちもあればいいだけの話であって、でそのさらにもう一個付け加えると、そのツイッターが出会い系の、なんかすごい言いたいこといっぱいあるんですけど、ツイッターが出会い系のメディアになっているみたいなことで、まあ、楽しいんだって言ってましたけど、そもそもツイッターで出会えるということは、前は建築家が人を繋いでいたけど、そもそもツイッターが繋いじゃってるから、ツイッターってアーキテクチャじゃねえとかいう話とかもできちゃうわけであって、まあ、そのことに対して我々どう立ち向かうかっていうのは一個これから考えていきたいし、今後そういうことをちょっとブログでいろいろ書いていこうかなと思うので、よろしくお願いしますと。はい、宣伝
ぜひ楽しみにしてます。はい、あ、なんか西山さんちょっと来てみ、西山さん来てみ、西山さん一言全然関係ない、一応今日来てたから、西山さん自己紹介して一言言ってください。はい、
はじめまして、東京大学の西山と申します。来週から南先生のアトリエでオープンデスク生として働くことになっているんですけども、今日ツイッターって私ウェブに本当に遅れてまして、ツイッターってそうなんですか。本当に有名な方がツイッターをやってるっていうのを知っていて、何かこう神がささやいたようにありがたいお言葉をウェブ上で流してるものだと思ってたんですね。でもこんなにつながるツールとして
神がささやいた
そうなんです。こんなにつぶやきというかささやくっていう小さいことがこんなにつながるっていうのが非常に不思議な感じがしてます。でちょっと伺いたいことがありまして、昔電車の駅の改札のところに掲示板っていうものがあって、掲示板によく私はい、待ち合わせで何時間待ってますとか、はい、そういったすごい個人的なささやきっていうものがありまして、そういったものとツイッターっていうのの違い、全く違うと思うんですけれども、なんかどう思われてるかっていうの違いとか共通点っていうのを伺いたいの。
まず違うよね。これもツイッターで書いたんだけど、ツイッターって、ちょっとさっき広場モデルもあったんだけど、もうちょっとその先にSF 系なんで、例えば、スキャナーズって映画知ってます、先生。要は超能力者が全部聞こえちゃうわけです、頭の中で。今日寒いなとかつまんねえなとか全部。悟られはもうちょっと知ってるよね。悟られはなんかこう思ったことが全部伝わっちゃう。だから、なんかその掲示板だとまだそれでも、もうちょっと公共性のこう担保があるんだけど、多分僕のイメージとしてはそのあとブルーソネットっていう SF 漫画もそうなんだけど、なんか全部聞こえちゃう感じなんかなっていうのはちょっと僕の持ってるイメージモデルですね。
だからさっき山崎さん言ったように、その落差がないくなるんです
よね。掲示板だと思いますよ、普通に。その自分が何やったって掲示をバンバン出してって、ドンと置いといて見たい人が寄って見てるみたいなだけなので、本当に
朝起きたとかする
まで、そうそうそう、
だから本当に腹減ったとかさ、普通にわざと書かないことまで行くっていうのが、だから僕の超能力モデルなん
です。そうですね、その悟られ的な、
そういうメッセージがないのになんか形式があるっていう感じがになっちゃうんですよね、ツイッターって始めると。要するに普通は何か伝えるべき中身があるから言うじゃないですか。掲示板も伝えるべき中身があるから言うし、ブログもそうじゃないですか。でもツイッターっていうのは初めはそうなんだけど、そのうち中身がないのにメッセージだけある、だからコンテンツがないのにメッセージだけあるっていうことになるんです。そうするとやっぱり中身っていうかその本性みたいなのが分かっちゃうとかって、そこが多分面白いです。
でも掲示板も結局距離的な問題もあって、そこにこう見に行かないといけないじゃないですか、でも例えばさっきの沖縄の話ですけど、結局情報が追い入れるから、距離感があんまりなくて、拾えるっていう
感じが、そうですね、はい、ということで話題は尽きないんですけども一応この辺仕切らせていただきます。今日は本当に、もう何十人でしょうね、本当にこの360度、本当ですか、360度取り巻いてるという、またこれはこれですごく現代的な空間の中で、少し現代的な仮想空間のツイッターの話をしてきたわけですけど、ここら辺でお開きにしたいと思います。今日は本当に長丁場ありがとうございました。
ありがとうございました。